今月のゲスト、出版業界でご活躍のリリスエディット代表でいらっしゃいます内谷真理子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨今はですね、
はい、
ウェブまた電子書籍、まあいろいろ、うん、本当にコンピューターやスマートフォンなどで活字を読むという方も多くなっていると思いますけれども、はい、この現状どういうふうに見ていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、どういう形であれ作ったものが読まれていくとか発信したことを受けてもらえるっていうのはすごくありがたいことだと思っていて、作り手側としても、まあ、この本は電子で出そうとか、うん、この本は紙にできるなとか、うん、これはもうどうにもならない、ちょっとニッチすぎるから、うん、なんかメディアでウェブメディアで発信してみようとか、いろいろなんかこう出し口が増えたっていう、うん、選択肢が増えたっていう面ではとても面白い時代になったなと思ってます。でただまあ紙の本に関してはやっぱり書店さんも年々減っていますし、あとまあその長年続いている取り次ぎ流通システムっていうところがもしかしたらあと数年以内にいろいろ変化があるのかなっていうのもすごく実感として感じているので、今後はもうちょっとその紙の本を本屋さんじゃないところでも買えるような仕組みができていったらいいなと思っています。
例えばなんか伺っちゃってもいいんでしょうか？
例えばなんか今ちょっと本当にもうできるかできないかもわからない感じなんですけれども、例えばまあ本当に飲食店とかアパレルさんとか雑貨屋さんとかそういったところで書籍も取り扱っていただくようにできたりだとか、あとはまあ駅の構内とかに自販機書店を設置してプロモーションと販売を同時にできるようにできたらいいなとか、なんかいろいろやり方はいろいろあると思っていて、なんかこう本屋さんに行かなきゃ買えない、もしくはアマゾン一択みたいな感じによりはもうちょっと裾野を広げられたら面白いんじゃないかなと思ってます。
なるほど、はい、そうか。やっぱり私は本屋さん好きなタイプなんですけども、はい、っていうのはもう目的が決まってればもちろんネットで買えるんですけど、うんうん、新たな出会いを、
そうですよね、それが一番楽しいですよね、
ね、楽しいですよね、うん、とか本の紙の香りとかね、うん、ああいうことを思うとやっぱ本屋さんっていいなと思うんですけれども、うん、そうかそうか、本屋さんだけに本を置くんじゃなくてもっと、
そうですね、なんかその本屋さんもすごく私は好きで、うん、先ほどおっしゃってたみたいにこう、うん、同じ棚のものをくるくる見ていくと、うん、自分の好きなものがそこにバーッと一気に集まっていて、うん、買うはずのなかった本もいっぱい買っちゃったりとか、
分かります、
うん、っていうことが面白かったりするんですけど、うん、今割と多分書店さんも読者の好みがニッチなところに行き過ぎていて、全部を取り揃えることってなかなか難しいと思うんですね。なんか、まあ、細分化されすぎてるというか、欲しいものが。なので、まあ、本当にそういう趣味の人が集まるような場所に的確な形で置ければ、そこでかなり売れるんじゃないかなと思ってて、例えばなんですけど、歌舞伎俳優さんの写真集出した時に、劇場で手売りをし、なんかサイン会込みで手売りをしたら1日に200冊ぐらいバンって売れたりとか。
そうですか。
そうなんです、書店より動きが良かったっていう経験もあって。
確かに確かに、
はい、
それから好きな人が集まるところに、それ
があれば集まるところに本が行くみたいな、
うん、そうですね、うん、そうかそうか、確かにそうですよね。写真集も編集してらして、うん、やっぱりそういうものも例えばおしゃれなカフェに動物の写真集があって、
うん、ああ、そうですそうです。動物好きな人が集まるところに動物の写真集を置くとか、
うん、そうですね、う
ん、お洋服好きな人のところにファッションのなんかモードな本を置くとか、
うんうん、ああ本当だ、うん、その方が確かに近く出会えますもんね、
うん、なんかついつい買いしちゃうじゃないですか。
そうですそうです、ありますね。なるほど。いやでもうん、どんなにそのウェブの世界がこう進歩していっても、
はい、
やっぱりなんかこう本、紙の本っていうのはずっと残ってほしいし、残りますよね、やっぱりね。
そうですね、なんか物体があると安心する。
そうですよね、やっぱこう手に取っていつでもこう開いて、
うん
うん、それこそこうなんだろう、ろうそくの火で、ろうそくの明かりで 本をこう読むことだってできるわけですよね、うん、電気がこう通らない時があってもね、うんうん、やっぱり紙のぬくもりっていうのはいいもんですね。
いいですね。
もちろんあのウェブの便利さ、そうした、良い面もたくさんありますけどもね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではここで一曲お届けします。
スザンヌ・ベガでルカ。
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. Well, if you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It only hit until you cry. And after that, you don't ask why. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore.
グリーンカフェ。今週のゲスト、出版業界でご活躍のリリスエディット代表内谷真理子さんにお話を伺っています。出版業界でご活躍と主に申し上げたんですけれども、はい、今は出版社に所属してらっしゃるのではなくて、
はいはい、
もう本当に代表として独立してらっしゃるんですけれども、
はい、
すごいですね。
いやいや、もうなんか成り行きでこうなったみたいな感じです。
いやこんなに可愛らしい代表
いやいやいや
素敵と思うんですけど、何かきっかけがあったんですか？は
い、もともとまあそのなんだろうな、主婦の友社で女性誌だけをやっていて、うん、で双葉社に転職して、でそこで、まあ、女性誌にまた配属されたんですけど、うん、ある時なんか女性誌を全部休刊するっていう会社のお触れがあって、うん、でまあそこで書籍を作るっていう経験をさせていただいて、うん、で書籍編集部ってもう写真集からビジネス書から絵本から画集からそれこそ本当に何でも作るような部署だったので、そこでの経験は本当に面白かったんですけれども、うん、そこで出会った著者さんの中で投資家の方がいて、
でちょっとあの出版社やってみないみたいな話があって、なんか M&A で出版社を買っていただいて、そこでちょっとしばらくやってたんですけど、なんかまあそういう中でやってることも楽しかったんですけど、ちょっと独立してやってみたいなっていうのがありまして、あんまりその出版社っていう形ではなく、もうちょっとその編集者として自由に動ける空間みたいのが欲しいなっていうのがきっかけで、あのその時のメンバーと一緒に独立したっていう形です。あ、
そうなんですか、はい、でそのメンバー何名ぐらいの方と
今なんかもう本当に緩くつながっている感じで、特にあの会社組織にしているわけではないので、あのフリーランスクリエイターの寄り合いみたいな、なんかサークルみたいな感じで、デザイナーがいたり、あのカメラマンさんがいたり、あとライターがいたり、まあ、編集者がもう1人か2人いたり、なんか正式にチームだよねって常に行動してるような人たちはまあ 4,5 人なんですけど、それ以外にこうつながって何かお仕事が発生した場合にお願いする方々が 5,6 人いてみたいな感じですね。
ああそうなんですか、はい、じゃあこう同じようなこう価値観とか同じようなこう気持ちで、
そうですね、
一緒にできるとしたらいいですよね、なんかいい距離感っていう
かね、そうなんです、なんか緩いですね本当に。
ああそうですか、そしてあの本当に意外だったんですけども、お子さんがいらっしゃるということで、いやあの中学生でいらっしゃるんですか私内田さん20代のあの本当にもう若いと思ってちょっとあのこの合間にですね伺ってちょっとびっくりしてしまったんですけれども、ということは、子育てをしながらも、あのこう編集の仕事を続けてこられたっていうことなんでしょうか。
そうですね、なんかあんまりその両立がどうこうっていうのはあの大変な方もいらっしゃる中でちょっとあれなんですけど、母がまだ母親としてかなり手伝ってくれている部分もあって、で私シングルマザーなので、あの実家にいるんですよ。なのでそこでなんかあの4人家族で暮らしてるっていう形でだいぶ助けられています。
そうですか、まあ、あのこれまでにあの岩本マナさんという女医さんの方が、結婚という呪いから逃げられる生き方というね女性向け婚活エッセイ、これあのマリコさんがぜひこの岩本先生にお会いになってこれを本にしましょうと言って世の中の女性の方に届けたいって、まあ、この書籍ができてきたわけなんですけれども、本当に今の時代って、あのこうでなければならないとか、あの何十代に大台に乗ったどうしようとかやっぱりねみんなあると思うんですよね。だからやっぱりあのそういう女性たちがこれから、まあ、胸を張ってというか、あの何かこう自信を持ってね、自分のやりたいことですとか、またお仕事キャリアのこともそうですよね、そういうことにこうあの前向きになっていけたらいいなというふうに思うんですけれども、そういう頑張ろうとしている子後に続いてこられる女性というか、今若い女性に何かアドバイスするとしたらどんなことを、マリコさんからは。
そうですね、なんか、まあ、一番はその岩本先生の本のまとめのところでもあるんですけれども、あの人生の中で何が起きてもどんな好きな好き勝手好き勝手って言ったらあれですけど、自分が選んだ道を選択して、なんか思ったように生きていても、それに対して全責任を自分が負うっていうスタンスであれば何をしても大丈夫っていうエールを岩本先生から送っていただいたんですけど、本当にその通りだなと思っていて、なんか何かしらこう例えば親だったり旦那さんだったり、まあ、何か依存してる状態っていうのに縛られてしまうと、多分好き勝手に生きるって言っても制限がかなりあると思うんですけれども、何かがあった時に何がどうなっても大丈夫っていうような自分の中での世界を持っているといいのかな、若いうちにこそその道を選べるかなっていう気はしてます。それはまあ結婚していようと、ご両親と住んでいようと、あの同じだと思うんですけれども、
ありがとう ます。力強いメッセージですね。来週はいよいよ最後の週になりますけれども、内山真理子さんの、これからの夢ですとかトライしたいことなどなど伺っていきたいと思います。今夜もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで曲をお届けします。キャロル・キングでホーム・アゲイン。
Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight.